その後、王女は門や部屋がすっかり開いたので、もうご婚礼をするかと思いますと、また無理なことを言い出しました。では、ついででございますから、命の水を一瓶と死の水を一瓶補習ございます。それを取り寄せてくださりましたら、もうご婚礼をいたします。これまでのことをみんな聞いていただきましたのですから、どうかこれも叶えていただきとうございます。と言いました。王様はまたウィリーをお呼びになって、命の水と死の水を持ってこい。それができなければすぐに命を取ってしまう。とお言いになりました。ウィリーは馬屋へ行って、私は今度こそはもういよいよ殺されるのだ。誰に首を絞められるのか知らないが、もうそんなことはどうでも構わない。こう言って自分の馬にお別れをしました。馬は、それはあの三本目の羽を拾ったたたりです。私があれほど止めてもお聞きにならないから、こんなことになったのです。しかし、もう一度どうにかしてあげますから、王様に銀の瓶を二つもらっておいでなさい。と言いました。ウィリーは銀の瓶をもらってきて、馬の指図通りに、一つへ命の水という字を彫らせ、もう一つへは死の水という字を彫らせました。それでは、早く蔵を置きなさい。と馬が言いました。ウィリーは間もなく馬に乗って、大急ぎで出て行きました。その時、窓のところに立って見ていた王女は、その助け手がついていればきっと見つかります。とウィリーに言いました。ウィリーは山や谷をいくつもいくつも越して、しまいに遠くの知らない国のある大きな森へ来ました。馬はその森の中の大きな木の下へウィリーを下ろしました。その木の上にはカラスが巣を作っていました。馬はウィリーに、親ガラスが立って出るまで待っていて、その留守に木へ登って、巣にいる子ガラスを一匹殺して、命の水を入れる瓶をそっと巣の中に入れておくように教えました。ウィリーはその通りにして瓶を入れて降りてきて、じっと見ていました。そのうちに親ガラスが帰ってきました。親ガラスは子ガラスが一匹死んでいるのを見ると、いきなりそこにある瓶をくわえて大急ぎでどこかへ飛んでいきました。それから間もなく帰ってきて、瓶の中の水を死んだ子ガラスの体へ振りかけました。すると子ガラスはすぐに生き返りました。ウィリーは急いで巣へ上がって親ガラスを追いのけて瓶を取ってきました。その中にはまだ水が半分残っていました。馬はその次にウィリーにそう言って蛇を一匹捕まえて来させました。蛇は頭を撫でてやれば噛みつきはしないから、それを死の水の瓶と一緒にカラスの巣の中へ入れておきなさいと言いました。ウィリーは瓶と蛇を持って登っていきました。そうすると親ガラスがまたその瓶をくわえて大急ぎでどこかへ飛んでいきました。親ガラスは間もなく帰ってきて、瓶の水を蛇へ振りかけました。蛇はすぐに死んでしまいました。ウィリーは急いで木へ登って、親ガラスを追いのけて瓶を取ってきました。今度の瓶には水がまだよっぽどたくさん残っていました。ウィリーはその二つの瓶を抱えて、馬を飛ばして帰りました。王女はもう今度はどうしてもご婚礼をしなければなりませんでした。しかしその前に二つの水が本当に効き目があるのかどうか試してみていただきたいと言いました。けれども誰一人殺されてみようという者がいないので、王様はまたウィリーをお呼びになって、これはお前が持ってきたのだから効くか効かないかお前が試してみるのが当たり前だとお言いになりました。王女はすぐに死の水の瓶を取ってウィリーの体へ振りかけました。ウィリーはたちまち死んでしまいました。王女は次に命の水をその死骸へ振りかけました。そうするとウィリーはすぐに生き返って、今までのウィリーとは違って眩しいほど美しい男になって起き上がりました。王様はそれをご覧になって、自分もそういうふうに若く美しくなりたいとお思いになり、ではわしも一度死んで生き返りたいとお言いになりました。 王女は仰せを聞いて、早速死の水を王様に振りかけて、それから命の水をかけて生き返らせてお上げしました。王様は欲張って、その上もっと美しくなりたいとお思いになり、もう一度死なしてくれとお言いになりました。王女はまた死の水を振りかけました。ところが、今度命の水をかけようと思いますと、もう水がひとしずくもありませんでした。おやおや、これではもうどうすることもできません、と王女は言いました。王様はとうとうそれなり、本当の死骸になっておしまいになりました。そうなると、誰か後を継ぐ人がいりました。王女は、それはウィリーさんより他には誰もありません。私を鳥から元の人間にして、あんな遠い遠いところから連れて帰ったり、あんな大きな後ろをここまで持ってきたり、命の水や死の水を取ってきたりするようなことが他の誰にできましょう。こんな偉い人が王様におなりになるのに何の不思議もありません、と言いました。他の人たちは王女が手に持っている瓶の中にまだ死の水が残っているので、それに恐れて誰一人王女に逆らうものもありませんでした。ですからウィリーはとうとう王様になりました。世界中で一番美しい王女は喜んでウィリーの王妃になりました。そのご婚礼の日にウィリーは小さな灰色の馬のところへ行って、みんなお前のおかげだと言って喜びました。馬は、それでは今度は私のお願いを聞いてください。どうか剣を抜いて私の首を切って、それを尻尾のそばに置いて三遍お祈りをしてください、と頼みました。ウィリーはびっくりして、お前を殺すなどということがどうして私にできよう、と言いました。でもそれが私の幸せになるのです。決して悪いことにはなりません。どうか私の言う通りにしてください、と馬は繰り返して頼みました。ウィリーは仕方なしに剣を抜いて馬の首を切り落としました。そしてその首を尻尾のそばに置いて三遍お祈りをしますと、今まで馬の死骸だと思ったのが不意に気高い若い王子になりました。それは王女の兄様でした。王子は今まで魔法にかかって長い間馬になっていたのでした。二人は大喜びをして互いに手を取って御殿へ入りました。王女の喜びも例えようがないほどでした。めでたいご婚礼のお祝いはにぎやかに2週間続きました。ウィリー王と王妃とはお兄様の王子と3人でいついつまでも楽しく暮らしました。